と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。京都府建築士会の内藤育子です。もう2月も最終の、週になりました。早く暖かくなってほしいと思うんですけども、先週のことになるんですけども、先週はとても綺麗な雪が降りましたと私は思ってるんですけども、ちょうど街の中は目が覚めたら綺麗に真っ白な雪景色になってたんですけども、その時に実は私たち建築士会では全国から女性建築士が500人ぐらい集まって、全国女性建築士連絡協議会っていう全国大会を京都で開催していました。その時には東北からも全国から500人近い女性の建築士が集まったわけなんですけども、そこでは東北での仮設住宅での、大変なご苦労なさっているお話だとか、福島ではやっぱり放射線の恐怖を不安を感じながら、暮らしておられる様子 などを、生の声で聞かせていただきました。その後全員が、町へ出て12コースぐらいの、地域に分かれて、京都の町歩きをしたんですけども、その中でやっぱり町づくりの大切さ、コミュニティを作って、日本にあった美しい街を作っていくってことがとても大事で、私たち専門家もそれに力を尽くさなきゃいけないなっていうことを再認識した大会となりました。ちょっとその報告をどうしてもここで言いたかったので長くなりましたが、今日もよろしくお願いします。
出会いもん。
はい、ただいま三条のコーナーです。最終週ですので、三条に関係しておられる方に来ていただいてますが、今日はですね、ワンラブーの店長さんの、木本春奈さんと、川端プリントの田淵千鶴さん、二人の、可愛い女性に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ワンラブーっていうのは、子供服のお店ですね。
はい。
場所はどこでした？
三条富の小路ですね。
はい。矢部徳さんの隣の隣になりますね。
そうですね。はい。
はい。そして木本さん、その、はい、ワンラブーっていうのは、はい、どういうお店かちょっと教えてください。はい、
ブーフーのオリジナルの商品を中心にですね、お子様の個性があふれるおしゃれな子供服を販売してます。
はい。とってもカラフルで可愛らしい洋服ですよね。はいはい、で なんかちょっと手作りっぽい雰囲気がありますね。
そうですね。
なんか刺繍がしてあったり、はい、アプリケがあったりして、はい、そういう手作り感があるとてもカラフルで可愛らしい、本当に可愛いのがいっぱい並んでて、うちの子供はもう大きくなりすぎて次買えるのは孫ができたらかなみたいな思ってさっきも見てたんですけども、そのお店の中でですね、川端プリントさんが、いろいろなことをなさってるというので、田淵さんに来てもらってなんですけども、
はいはい、
というのがちょっと不思議な関係なんですけども
不思議です。
不思議ですね。そもそもはなんか社長さん同士がとても仲良くしてらっしゃる関係ということで、何か一緒にしようということですね。
はい、
多分ね。川端プリントっていうのはどういう会社なんですか？
ですね、京都 の、うん、職人さん、プリント会社なんですけれども、はいはい、洋服、主に T シャツが多いんですけれども、はい、プリント加工を、はい、受けている会社です。
はい
はいはい。で、今その業界では、うん、その染料 その合成染料ですごくやっぱりあの水質の汚染だったりとか、その人体や環境にあの悪影響を及ぼしているっていうのも事実で、でやっぱりこうやっぱりその働いている職人さんであったり、その服を着るお客様のことも考えて、またその地球環境も考えて、やっぱりこう自然なものを、はいはい、あのやっぱり染料にして、あのこれからやっていきたいっていうところで、あのブフーの社長さんと一緒に、あのそのカーバットプリントはその、染料の開発、で、ブフーはあのその商品を、あのデザインをしてもらうっていうところで、今回実験的な感じで、お店を、オープンしました。
一角でですね。あの私たちちっちゃい時ね、川にあの染料が流れて、川の色がね、赤くなったり青くなったりしてたんですよ。で今はそんなことはね、あの川に流すなんていうことはないけども、やっぱり染料ってすごいやっぱり怖いなっていうのは、あの今目に触れないけどもあんまり気がつかなくて、あの確かに化学物質で染めてるっていうのはやっぱりあの環境にもね良くないだろうし、あの水をすごく使いますよね、だからそれが流れていくっていうのは確かにそうなんだなと思って、今回の話聞いて、ああそうかって、そういうこともあの大事だなっていうのは思ったんですけども、そういう、だから、化学物質じゃない、染料を使おうということなんですよね、それはなんかいろいろな研究をなさって、特別なことを方法を考えておられるんですね、
あの木村光雄先生という工学博士の方が、この新万葉染めをあの開発されたんですけれど、
新万葉染め、万葉種の万葉ですね、
そうです、であの普通の草木染めと違う点っていうのは、あの本当に短時間で、あの数分でこう鮮やかに染まるんですね、でやっぱりその、 あの染料の、その粉砕の方法であったりとか、あの水の、その温度だったりとか、そういうところをこう一番あのなんかベストな、あの短時間で色がこう出るように染まるような、あの、開発をねしました。
だから自然のものとはいえ、あのね、何ていうの、粉にしているわけですよね、あのいろいろなこう色を混ぜたりとかいう、そういうね、あの染料の元っていうのを作らなきゃいけない、それが粉にするっていうのがちょっと普通と違うやり方 で、あの材料はあくまで自然の草木だったり、
100%
自然のものでというので、なんかこうあの鍋にグツグツ煮てすごい時間かけて、あの染めてるっていうようなイメージがあるんですけども、その時間もすごく短くなって、水も少なく済むっていう、ああすごいですね、
染料も、少なくて済むんですよね、
あそうなんですか、というようなことが、あのワンラブーさんのお店の中で体験できるんですか、それは、お店の奥に少しそんなコーナーがあったり、ワークショップもするような広い部屋もあるんですね、そういうのは、どういうふうに、どういうふうな体験ができるんですか、
ワークショップは、随時1階の方で、お店がオープンしている時は体験できるようになっていまして、
いつでも行ったらできる、
11時から7時までの間でしたら、いつでも可能です、
それはすごいですね、
でいくつかあのアイテムをご用意していまして、でショールとか、T シャツとか、パンツ、ボクサーパンツだったり、あとお子様のサレルパンツ、あと、
エ コバッグ、
エコバッグなども用意していて、はいはい、その中であのお好きな商品を選んでいただいて、で染料が3つ、はい、あの3種類あるので、はい、その中からお好きなものを選んでいただいて、はい、で実際にワークスペースで、あの絞りの簡単にできる絞りの体験などもしてもらって、あのはい、
自分の
オリジナル
のができるという、
はい、作ってもらって、はい、大体1時間ぐらいで、
あ、そんなもんでできるんですか、
はい、出来上がります、はい、
でワークショップもあの時々しておられる、
はい、
それはもう少し大々的に、
そうですね、月に、2日間で、
はい、
そうですね、まあ、お店の3階のスペースを、はい、あの使っているんですけれども、はい、あの直接あの職人さんに、あの、はい、いろいろと細かい説明を、はい、あの聞くことができたり、あ、はい、あのそうですね、なかなか職人さんとあのに教わるっていう機会はないと思うので、そういう機会を作ろうっていうと、ことで、はい、月に2回設けてます。
はい、いいですよね。なかなか職人さんの本当の工技っていうのはね、見れないし、そういうのに教えてもらって、そういう技を、ね、伝承していくっていうことにもなるし、それを体験できるっていうのはすごく楽しいし、お子さんなんかギャーってもいいで
し
ょうね。
そうですね、もう盛り上がりしてます。
そうですか。楽しいですよね。あの子供はその 色をつけたりっていうのは本当に大好きだし、そういうのが、ね、親子でできるっていうのはいいし、まあ、あの大人だけでも構わないっていう、そういうんですね。またあの来月そんなこともなさるんですね。
はい、
はい、
あのちょっと宣伝なんですけれども、はい、3月の19日の月曜日と、20日の火曜日の2日間なんですが、1時半から3時までと、4時から5時半までなんですが、はい、ワークショップを開催したいと思っています、はいはい、で、ショールを、作っていただくんですが、綿麻のショールを用意しております、うん、で料金が、税込みで3150円、はい、で、体験料と、はい、アイテムの料金含んでおります。はい、
ね、そういうあの職人さんに教えてもらいながら、自分だけのオリジナルのものが作れるっていうのは、とてもいい体験になると思うので、ぜひぜひあの皆さんも参加してほしいんですけども、どうやって申し込めばいいんですか。
はい、ですね、ま、お電話いただきたいければと思うのと、はい、あ、直接あの当日あの、はい、来ていただければ、
あ、そうで、
結構ですので、
そうです、
はい、はい、お願いいたします。はいはい、お待ちしてます。
まあ、そういうあの、ものづくりっていうのを、まあ、一般の人にも体験するっていうことを、広めておられるっていうことなんですけども、はい、さっき私がちょっと言ったあの東北の方にも震災された地域にも行かれてっていうのは、はい、ちょっとさっき聞いたんですけども、
はいはい、
どんなことをしてあるの。
そうですね、まあ、震災後に、はい、うちの、社長と夫婦の社長で、はい、宮城の、はい、避難所と、はい、あと、まあ、小学校に主にあの月に1回、はい、あのこの万葉染めのワークショップだったり、あと染色の授業、あとものづくり の、はい、あの授業をあのさせてもらって、はい、で集大成として、あの去年の末に、あの仙台 の、 あの商店街で、はい、あのファッションショーを、はい、子どもたちがあの絵を描いて、でそれをあのグッズというかにして、洋服にして、でそれをこうファッションショーで、
はい、
あの皆さんにお見せするっていう、
楽しそうですね。
行ったりとかしてます、
はい、お二人とも行かれたんですか。
行ってないです。
行けない、連れて行ってもらえない。残念。そうなんだ。 でもあの物を作るっていうのはとてもあのなんていうのか創造的なことなので、うん、あのやっぱりそういうところであねやっぱりこう暗い気持ちになってる方のところに何かカラフルなものを持ってってそれも、ね、環境に優しいものを持ってってっていうのはとても素敵な活動だなと思います、
はい、
ということで、まあ、今後ねその三条でいろいろたびたびなさるということを聞いてますし、はい、あとあのみんな他のお店だとか、まあ、あの建築士官のまちづくりだとかいろんなところであの一緒にイベントしたりとかそういうことで、はい、輪が広がっていったらいいなと思ってるんです、
はいはい、
お二人ともすごくあの明るくて元気な歌ですのでまたそんな辺もあの元気に三女の町で、はい、活動してもらえたらと思います、はい、
よろしくお願いします、
はいはい、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、というところで、ここで一曲、お聴きください。
京都ひと町出会いも
はい、後半は会員紹介のコーナーです、今日は、まちづくりに江坂さんが紹介をしてくれます。江坂さんよろしくお願いします。
はい、それでは後半は会員紹介のコーナーです、担当はラジオ部会の江坂です、本日のゲストは、寺川徹建築研究所代表の寺川徹さんにお越しいただきました。寺川さんこんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
はい、寺川さんはまあ建築士会で私と同じあの青年部会であの活躍していただいてるんですが、
はいはい、
まあ建築士会に入られて何年ぐらいになるんですかね。
ですね、去年の、3月、実はあの震災のあった日、その日にですね、
あ
の入りました私。
あ、はい、そうですか、はい、そうするとまあちょうど1年ぐらいになるということですね。
そうですね、はい、
はい、ではまあ今日はどうぞよろしくお願いします。
こちらこそありがとうございます、
は
い、
それではまずあの、まあ、寺川さんがあの、まあ、建築に出会われたというか、まあ、興味を持たれたあのきっかけみたいなところがあったらなんかお話しいただけますか。
はい、やっぱりなどうですかね、あの子供の頃からずっとあのなんか作るのが好きだったんで、
はい、
あのもう幼稚園の時からこうトンネル掘ってみたり、
はい、
積み木したりなんどういうわけか分かんないんですけども、
あの
なぜ作るのが好きだったっていうところですね。
あの親御さんがそういう関係の仕事をされてたというわけではない。
実はそれが全く関係なくてですね、
ああ
のよくありがちなんですけども、
はい、
あの公務店してあってとかになるんですけど、
はい、
この場合はもう全然関係ないあのサラリーマンのところだったんですけど、なんか作るのが単純に好きだったって感じですね。
ああそうですか、はい、で、まあそれからまあ具体的に、まあ、建築を目指すようになったっていうような何かところはあるんですかね。
やっぱりなんか単純に作るのが好きだったんですけど、まあ、高校生ぐらいになって、
はい、
やっぱりじゃあどんなジャンルっていうのを考えた時にあのエンジニアにはなりたいと思ったんですけど、
はい、
そんな中でやっぱりやるんだったらせっかくやったら大きくと思って建物をしたかったと、
はい、
いうあたりから、
はい、で寺川さんは何かあの、まあ、高校の時からまあちょっと海外の方に行かれたっていうふうにお聞きしてるんですが、
はい、生まれと育ちはの京都の宇治なんですけれども、
はい、
中学まで宇治でして、高校からアメリカ、
はい、
そして大学は、カナダに、行ってました。
あ、そうですか、まあ、高校は、まあ、そのアメリカの普通科というか普通の高校に行かれてて、
そうですね、で
大学をカナダの、まあ、建築の専門のところに行かれたということなんですか、ね、
総合大学の建築学科でした。
あ、そうですか、はいはい、そうするとそこで、まあ、4年間カナダで過ごされてと、
はい、
いうことなんですかね、まあ、やっぱり日本の大学と、まあ、比較っていうともう、ね、分からないかもしれないですけど、なんか特徴はあるんですか、カナダの大学っていうと。
そうですね、やっぱり人前で自分の作品について喋らせられるっていうのがものすごく徹底してたんで、もう1年生の頃から、毎週ですね、自分のやった作品について途中段階でもいいから人前で発表するっていうのがものすごく徹底してました。
あ、それまあ要するにプレゼンテーションのあれが
そうですね、
はい、はい、そうですか。で大学を終えられて、まあ、一度日本に帰ってこられたんですね。
そうです、はい、大学が終わる頃にはもうかなり、日本に帰りたいというか恋しい時期になってたので、
はい、
帰ってきて、大阪で、設計事務所に、勤めるということをしてました。
あ、そうですか、まあ、アトリエ系の事務所になるんですかね。
そうですね、はい、 あの個人で、ちょっと変わった方だったんですけれども、あの、はい、設計と施工っていうのをあのその親方は嫌がってて、設計と制作やっておっしゃってたんですけれども、自分らで設計しながら建てていくっていうようなことをされている変わったあの建築家の方のところに弟子入りしました。
ああ、そうですか、
はい。
で、あの、まあ、そう、その事務所にもおられて、またあの、まあ、コーポラティブハウスなんかもされてたという
のが。そうですね、はい。あのアトリエの建築家の方のところだったんで、やっぱりこの仕事のあったりなかったりっていうのがどうしてもあったので、
はいはい、
そんな中であの、いろんな勉強したくて、あの他の事務所にもあの入れていただいたりして、あのコーポラティブなんかをやってました。
あ、そうですか。で、あの、まあ、大阪の方に4年ほどおられたんですかね。
そうです
ね、はい。で、そこからまたあのちょっとカナダの方に行かれたということなんですが、
はい、はい、やっぱり、まあ、学部を出た時からやっぱりもうちょっと勉強したいっていうのは、勉強したいというか、何か自分設計して何か足らないなっていうのは痛感してたので、
はい、
大学院に戻って、今度は建築士建築論を専門に、はい、4年ほどやってました。
ああ、そうですか、はい。そうすると通算するともう海外では10年近くおられたこと
に。そうですね、あの、その他にも、大学院が終わってから本当は日本にすぐ帰ってくるつもりだったんですけれども、いろいろと、はい、あのカナダ生活が楽しくなったりして、結局は、アメリカとカナダ で全部で20年住むことになりました。はい、
あの先ほどちょっと、まあ、作品集のも見せてもらったんですけど、まあ、カナダの方でも、まあ、ちょっとした店舗の改装のようなこととかも。
そうですね、あの設計と制作をあの一緒にやる建築家のところに弟子入りしたんで、やっぱり弟子がそれができないと格もつかないですし、はい、
あ、そうですか、はい、そうですか。それではあの、まあ、あの現在の仕事についてお聞きしたいんですが、現在、まあ、うちに戻ってこられて、うちで事務所の方を開かれた。
そうですね、はい、は
い。いつぐらいからそれはされてるんですか。
ですね、あの40歳になったのを機にちょっともう、あの宇治に戻ろうというふうに思いまして、それで結局去年の1月ですね、
はい、
に、自分の設計事務所を設立するに至りました。
あ、そうですか、はい。そうすると、まあ、あのそれもまあ1年少しということで、まだちょっとね、こうスタートしたところというところなんですが、
そうですね、
まあ、主にどういった仕事をされているんでしょうか。
はい、夢は大きくなんですけど、今のところはですね、はい、あの個人住宅の設計、とか、改装とかが、メインになってます。
あ、そうですか、
はい。
まあ、あの今夢ということを お話しいただいたんですけど、まあ、今後どういったものをやっていきたいとか、こういうものを作りたいっていうのはあるんですかね。
やっぱりあの、コーポラティブハウジング あの設計に大阪で関わってた時あたりから、あの、はい、やっぱり建物を建てるだけで面白くなくて、はい、やっぱりそのソフトの部分もカバーしながら、人と人のつながりみたいなのを作りながら、はい、建物を作る、その両方ですよね、ソフトとハード、そういうのにすごく興味が出てきたというか、それがやっぱり楽しい、やっぱり人がの顔が見えるの方が、あの仕事して絶対的に楽しいので、そうですね、コミュニティデザインとかコーポラティブとか街づくりとか、そんなのにも、どんどん手を広げていきたいんですが、まあ究極の夢は本当はね、飛行場を作りたいとか。
ああ、そうですか、
そんな大げさなことを考えてるんですけど。
すごい大きな、
ね、大きいですね
そうですか、はい。それではあの今度はあの建築士会での活動について少しお伺いしたいんですけど、
はい、
まあ先ほどお話したように、私と同じ青年部会なんですけど、その中であのフォーラム担当会におられるんですね、
はい、はい。
であの、まあ、どういったあの活動をされているのか、ちょっと教えていただけますか。
はい、フォーラム、セミナー担当会ではですね、あのメインでやっている授業 は、建築家の方を、ご招待して、建築家セミナーという形の講演会を1年に1回やってるんですけど、はい、それの、準備などをやっています。
あ、そうですか、
はい。
まあ、なんか近々開催されるということなんですけど、
あの、はい、3月の、10日ですね、
はい、
10日に、京都市の北文化会館で、
はい、
建築家の、みかん組の曽我部正史さんをお迎えしてですね、はい、最近の作品および、建築家としての活動について、講演していただくというのを、用意しています。
あ、そうですね、まあ、まだちょっと参加人数に余裕があるので、まあ、建築士会のホームページなんかでね、 申し込んでいただけたらいいかなと思うんですけどね。
はい、あの非常に話あの話の上手な、分かりやすくあの話されるあの第一線の建築家の方ですので、ぜひあの皆さん、聞きに来ていただければというふうに思います。
はい、まあ、それ以外にもあの現在あの、まあ、東山区のね六原の空き家対策なんかも取り組まれているということで、まあ、すごく僕なんか見ててもすごく活躍されているというふうにあの思っているんですがまあ今後ともよろしくお願いしたいと思います。
はい、はい、
それでは、まあ、その他、まあ、なんか、ずっとカナダに長いことおられて、まあ、京都に戻ってきて、やっぱり日本とか京都の良さとか、まあ、何かそういったことあったらちょっとお聞かせ願えますか。
そうですね、京都に住むのっていうのは実はもう25年ぶりになるんですけれども、まあ、生まれ育ちはずっとあの京都宇治だったので、あのそんなに離れてたような気はしてなかったんですけれども、やっぱり実際にこう大人になって住んでみると見えてくるものが違うっていうのがあって、
はい、
でまあ、いろんなところにいたけれども、やっぱり京都の素晴らしさっていうのが今やっとあの本当心に染みるようになってきたっていうのがありますね。
はい、まあ、今後の建築にもそれが生かされていくっていうことなんですね。
多分あのもう子供の時に見てるので、そういうのがもう自然に出てくるんじゃないかと、
はい、そうですね、
期待しております。
はい、
はい、
あのどうもありがとうございます。まあ、まだまだお話をお聞きしたいんですが、まあ、そろそろお時間となりました。寺川さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、今月は、まちづくりの話をいろいろお聞きしてきました。来月もですね、また唐橋学区の松作りをしておられる方々の話を聞くことになっていますので、どうぞお楽しみにしてください。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。